Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはビジュアリストの手塚誠さん。著書、父手塚治虫の素顔、そして手塚治虫知られざる天才の苦悩を踏まえつつ、誠さんが父から学んだこと、そしてその DNA を受け継いだ誠さんのこの時代への思いを聞いていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
手塚誠、ビジュアリスト。1961年東京に手塚治虫の長男として生まれる。1978年高校生の頃に脚本、監督、主演した映画ファンタスティックパーティーで一躍注目される。1999年白地でベネチア音楽祭デジタルアワード受賞。2005年テレビアニメブラックジャックを監督し、東京アニメアワード優秀作品に選ばれる。ビジュアリストという肩書きで映画、テレビをはじめとするあらゆる映像、小説やイベントとジャンルを超えた表現活動を行っている。著書多数。近所に青文堂新興社から出版の父手塚治虫の素顔、アスキーメディアワークスから出版の手塚治虫知られざる天才の苦悩などがある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはビジュアリストの手塚誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
著書、父、手塚治虫の素顔。こちらが青文堂新興社から。そして、手塚治虫知られざる天才の苦悩がアスキーメディアワークスからそれぞれ出版となっておりますが、今年は手塚治虫さん生誕80周年という、まあ、節目の年、はい。
そうですね。
ということで、はい、まあ、特にね、いろんなイベントとか関連書籍の出版プロジェクトなんか行われてるんですが、まずは、この80周年の盛り上がりの、まあ、やっぱり誠さんは本当に当事者そのものであると思うんですけど、はい、まあ、世代を超えてのこの手塚治虫人気というのはどのようにご覧になってますか？
まあ、その人気というのはこれ本当社会的なもんですからね、自分たちで決めるもんじゃないですし、だからただそれが自然にこう盛り上がってきたんだったらば、すごくいいなと思ってはいるんですよ。でやっぱりまず一つには昔読んだっていう方、結構ご年配の方も含めてですね、はい、もう一回その、自分のその青春時代であったその昭和の時代をこう思い返すことと含めて、確認したいっていう気持ちがすごく起きてきて、もう一度手に取ろうっていうのがあったのかなと。それともう一つは、若い人たちが、はい、これは今その漫画とかアニメっていうのがものすごく国内外でも評価されてきてますよね、はい、そういう勢いの中で、やっぱり日本の漫画アニメの代表人物というと手塚治虫だろうということで、改めて、読んでみようと、読んでみたらハマっちゃったっていう人が増えてきたという、なんかこの2つの、まあ、世代っていうんでしょうかね、若い方とご年配の方っていうのが、ちょうどいい形でこう混ざってきたのかなと思ってはいるんですね。
なるほど、なるほど。そうか、そうすると、まあ、かつて読んでいたオールドファンと、そしてまさに温故知新の若い層ということで、はい、じゃあこれがまたこうなんていうんですかね、デュアルな感じでぐわーっと押し寄せてる感じですね。
そうなんです。だからこう、まあ、手塚治虫も含めてね、日本の面白いと漫画の面白いところだと思うんですけども、大体過去のものは過去でしかなくなっちゃうのが普通なんですね、うん、どんなものでも、うん、だから、若い世代はそういうものには見向きもしないで、もっと新しいものってなりそうなんですけど意外と日本の漫画って長持ちをするんですよ、うん、だからその昭和の時代に書かれた漫画なんかでも今普通に読める、うん、そのリアルタイムの体験として読めるという うことがありますよね。うん、だから本当に世代を超えて読まれてるっていうことが、あの人気の本当秘訣じゃないかと思いますけど。
なるほど、なるほど。まあでもやっぱりそれは元々のやっぱクオリティあってこそっていうのは当たり前の話だと思うんですけど、はい、手塚作品がなぜこうもその若い世代も含めて人の心を捉え続けているのかというところなんですけど、
はい、まあこれ簡単にはね説明難しいところもありますけどもね、まず非常に内容も絵もそうなんですけど普遍的だと思うんですね、うん、その時代の流行とかにあまり頼ってない。で逆に言うと日本の漫画というのは手塚治虫が流行にしたようなところもありましてね、まあ本当にあのデビューして すぐ後ぐらいはものすごくまあ人気がバッと上昇した頃にですね、他の漫画家さんもみんな手塚治虫のような漫画を描き始めた、うんうんうん、でそれが今の日本の漫画業界のまあ土台になったみたいなところありますよね。だから、そもそも自分が作り出した流行であり自分が作り出した業界であったわけなんですけども、うんうんうん、それをやっぱりその丁寧にその後もずっとこう続けさせたっていう、うんうん、その、まあ、努力っていう部分がすごくあったのかなっていう気がするんですね、うん、まあ一回の流行にするっていうのはどんな分野でもいろいろあると思うんですけどね、うん、その後それを本当に責任を持って引っ張っていけるというその力、これはもう本当に努力に他ならないと思うんですよ、うんうん、でやっぱり手塚治虫って大変な努力家で、その努力の成果が、こういうあの名作としてちゃんと残ったんだろうなというふうに思いますね、うん、
なるほどなるほど、う
ん、一瞬は人間って天才的なことあるんですよ。ただその天才を続けるってのはすごい大変なことでね。それは本当に努力しかないんですよね。うん。どっかでやっぱり飽きちゃったりとか疲れちゃったりするんだけども、あの、それをやっぱ通り越して、やっぱこれを続けよう、続けなきゃいけないんだっていう気持ちをどこまで維持できるかっていう、まあそういう意味では手塚治虫ってのは天才であったんですけど、それ以上にやっぱ努力家だったと思いますね。
その、いわゆるプログレーだったものが、もう、そのメインストリームにどんどんなっちゃってるということですもんね。いやこのね本当に両方兼ね備えてるというところは、うん、まさに先ほどおっしゃってたその普遍的な部分っていう部分がありますけどね、いやここが本当に捉え続けている確信なのかなという感じはしますね。率直に息子さんである誠さんが表現する手塚治虫というのは、先ほど天才という言葉が出ました、はい、やっぱりそういうことになってくる、
まあ、僕の場合立場がまた息子っていうね、こう家族っていう部分もありますよね、うん、だから単純にファンだとかその評論家っていうことでもないですしね、うん、だから僕から見るとそれが、まあ、手塚治虫って人間 そのアーティストの部分と、単純に父親っていう部分ってやっぱ不可分なんですよ、うんうんうん、それはもう一緒になって手塚治虫という存在になってると、まあそうですよね、はい、だから逆に言うと普通の家のお父さんっていうイメージをやっぱ超えてるんですよね。やっぱり世間の方々がこうご覧になる手塚治虫像っていうものを僕ら家族も見てますしね、やっぱりそういう優れた作家なんだと思う、この人は天才なんだって思うところっていうのは本当に子供の頃から見ててそう思ってましたよね。ただそれと同時にあそこにやっぱり人柄がちゃんと見えるわけですね、家族ですから、だから一言で言うとどういう人ですかってよく聞かれるんですけど、僕は一言で言うと優しい天才っていうふうに言ってるんですね。でこれどういうことかというとですね、はい、天才って本当に我が道を行くじゃないですけど非常にマイペースな方が多くてですね、逆に言うと自分のその創作活動にこう専念した時には周りが見えなくなる方も結構いらっしゃるから、その天才にまつわるエピソードっていうのは普通はですね、まあ、その周りに対しては厳しかったとかね、逆にちょっとわがままだったりとか、
人としてどうなんだという、
やっぱりちょっとそういう、はい、ところがねあるもんなんですけどね、でもちろん、うちの父親もそういう創作活動に没頭した時にはちょっと周りが見えなくなる瞬間もあるんですけどね、でもものすごく周りに気を使うというのがまず前提なんですよ。だから家族にも気を使うし自分のスタッフにも気を使うし、例えばその自分のアシスタントをその呼び捨てなんかでこき使うみたいなことってあんまないんですよね。必ずさんとかしとかそういうのつけてですね、なんとかさんなんとかしっていう呼び方をしてこれをやっていただけますかというようなそういう言い方なんですよ。これをやれじゃないんですよね。それは本当に気遣いなんですね、生まれ育ちもあるとは思うんですけどね、でもやっぱりそれ以上にとても周りのことを気にする、その気にするだけじゃなくてその周りの人がやっぱり良くなるっていうことをやっぱり一応考えているわけですよね。 だからそれはまあ、いろんな思いがあったと思うんですけど、僕はもうすごくシンプルにそれはすごく優しいっていうことなんだろうなと。うん、日本的な優しさっていうんですかね、人をいたわる精神みたいなものをものすごくこう兼ね備えていた天才だなと。
はあ、なるほどね、優しい天才、なるほどなるほど。
そうでないとね、ああいう内容 の物語作れないと思うんですよね。
は
あ、やっぱり非常に優しいですよね、手塚治虫の物語っていうのは。そうですね、まあその厳しい面ももちろん書いてますね、うんうん、その人間の生きる死ぬっていうところをその非常に率直にこう表現してますからね、うんうんうん、その中での厳しさもお話に込められてはいますけども、でもやっぱり読み終わった後っていうのは嫌な気持ちにはならないんですよね。なんとなく主人公が死んじゃったりして悲しくはあっても、どっかにこう希望を感じたり、
うんうん、
なんかその先も何か続いていくというようなね、そんなイメージがすごくあるんですね。
うんうんうん、
だから例えば代表作で火の鳥っていうのがあるんですけど、はい、これなんかはお話の中でもう地球が滅んでしまうみたいなエピソードがあるわけですよ。は
い、そう、相当怖いですよね。
もう日本もなくなって人類もいなくなってみたいな。でもね、決してこれ遠征的に非常にこう悲観的に書いてないんですよね。だからなんか読み終わってくると確かにそういう、いつか人類滅ぶかもしれないけど、でもなんか命というものはその後も続いていくみたいなね、
うん、
そういう、 こう壮大な希望っていうんでしょう、宇宙的スケールの希望感みたいなものを感じるっていうのがありますけど、だからそれもやっぱりそういう性格から出てるものかなっていう気もちょっとしますね。
優しい天才か、うん、でもやっぱりこれはなかなかないでしょうね、他には。
うん、僕の知ってる限りでは、まあ、読んだり聞いたりした中ではあまり似たような人はいませんですね。
そうですね、確かに先ほど来おっしゃっていただいているように天才はやっぱりあんま優しくないですよね、普通は。
う
ん、
まあ、優しくないっていうと語弊があるかもしれないんですけどね。もっとそのあまり周りを気にしないですよね。やっぱりそのマイペースな方多いですよね。
手塚治虫さんとの、まあ、思い出というのは、まあ、もちろん、ね、親子関係ですから、
はい、
もういろいろあると思うんですけど。
いや、ところがね、うん、皆さんそうおっしゃるんですけども、うん、実はあまりたくさんないんです、うん、っていうのが、はい、やっぱりあまりにも忙しくてですね、家族と一緒に過ごした時間が少ないですよ。だから、まあ、僕も、ね、それこそ30年近く一緒に過ごしていたっていうか住んでいたはずなんですけどね、うん、実質的には本当に5年分もあるかどうかっていうぐらい、
あ、そうですか。
1週間に1回顔を見て話せればいい方っていうような、
うわ、そんな頻
度ですか、そんな感じでしたね。
本当に逆に一緒にいれる時間はすごいレアな時間というか、
そうですね、
貴重な時間
だったわけです、ね、でそれと同時にやっぱ家族もね、それだけ忙しいお、うん、父さんが、まあ、何のために忙しいかってみんな分かってるわけですよね、うん、だからその仕事の邪魔をしちゃいけないんだっていう気持ちがすごくありましたのでね、
うん、
必要以上に話しかけないようにしようとかね、うん、なんか引き止めちゃいけないとか、そういうことが結構ありましたからね。
なるほど、うん、でも逆に言うとその会ってる時間がそれだけ貴重だから、そのギュッと濃縮された感じで残ってたりするものがあるじゃないですか。
ありますね。だからその、うん、変な言い方するとですね、僕割と成長がなかったんですよ、そういう意味では、うん、まあ、親離れっていう言い方とまたちょっと違うかもしれないんですけども、はい、子供の頃に優しいお父さんっていう感じがあったとするじゃないですか、うんうん、
はいはい、
ずっとそのままなったんですよね。
ほうほうほう。
だから通常ありがちなその反抗期とか、
うんうんうん、
ちょっと家が嫌になる時期とかが僕にはなくてですね、幼いままなんかずっと今に至っちゃったなみたいな感じがするんですよ。
でもそれはお父さんとの関係の中でその同じ関係でずっと来れた。
そうなんですよ、うん、だから結構僕は大人になってからもですね、うん、もちろん父親ともう本当に数ヶ月に1回ぐらいなんですけど食事するとかっていうのが、うん、楽しくてしょうがなかったね。あ、今日はお父さんと食事ができるとかでましてやね、なんか映画なんかに一緒に行こうもんならね、はい、一緒に行くっていうよりは連れてってもらってるって感覚なんですけどね。あ、一緒にお父さんと映画見に行って嬉しいっていう。
それは大人になってもそれは同じ関係になって
る。同じだったですね。まあ大人になってからそんなしょっちゅう行きませんでしたけどね。でもまあ割と中学とか高校時代でも、うん、お父さんと一緒になんか映画に行けるんだななんていうとね、やっぱ嬉しかったですね、うん、単純にね。
そうか、うん、じゃあその会える頻度がね少ないからこそそのフレッシュな状態がずっと最後まで続いてた。
そうそう、そうなんですよ。それとさっき言ったみたいにうちのお父さんってのはもう家族に優しくて気を使う人だったんでね、うんうん、そういう人といるとやっぱ疲れないでいられますよね。だからその父親がこううざったいとかね、
うん、
親父うざったいとかって思ったことって一度もないんですよね。
ああ、そうか、じゃあそれは本当に幸福な関係が 生涯ね。
うん、だから微妙なですよね。だからあんまり一緒に過ごした時間とか思い出がないっていう反面、でもそれがなかったから、その一つ一つの思い出が割と大切に残ったっていうところもあるかもしれないですね。
うん、そうですね。まあだからそのね、その濃度というか密度と、その時間の長さを考えると、積分すると大体同じくらいなのかもしれないですね。
そうなんですよね。
ねうん、なるほど、そうか。そうなると、こう、例えば印象に残ってる言葉とかっていうのはなんかあったりしますかね。
実はね、あんまりそういう親子会話みたいなのもね、交わしてないんですよ。本当に普段
一緒にいて楽しいっていう、いるだけで楽しいという感じ。
そうそうそう、雑談だけですよね。ただ、僕がその、高校から、まあ、大学に受験するっていう時にですね、まあ、高校の時から僕は映像を始めてましてね、映画みたいなものを作ってたんですね。で、もうそのまま自分は映画の道に進もうなんてちょっと思ってましたから、その、映画を勉強する学校に行くと。ような話をした時にですね、これはもう先輩としてのアドバイス的な感じでですね、映画大変だぞと、映画監督は儲からないぞって明確な言い方をしてくれて
かなりも直接
的に、もうそう大変だぞっていうことだけは言ってくれたんですね。でもそれ以上は言わなかったんですよ。っていうのは自分も言ってみれば漫画っていう大変な道をやっぱり、ね、歩んできたわけですからね。だから単純にやめろとも言えないし、
なるほど、
まあ、一応その大変だぞと苦行をさしたっていうことですよね。
そう、まあでもやっぱりそれも本当にストレートに来るわけですね。
そうなんですよ。条件
もね、
うん、そうそうそう。
まあね、この2冊の本含め、まあいろんなエピソードはね、いろんなところでこう語られてるわけなんですけど、
はい、
まだどこにも明かしてないお二人だけの秘密とかってあったりしますか？
だからとにかくその何度も言うように一緒に会ってた時間自体が非常に少ないもんですからね、あんまり秘密が秘密らしい秘密ってことないんですよね。
なるほどなるほど。
うん、ただはい、その映画をよく見に行ってたっていうのはですね、例えば父親のとこにあの映画の試写会が来るんですよ、はい、試写場が届いて、でそれを見に行くときに、まあ、そういう試写場なんかはこっちの目にも止まるわけですよね。あ、こんな映画の試写場がお父さんと来てるぞとか、で僕がやっぱりその自分の興味のある映画なんかだとちょっと見たいなって言うんですね、でたまたまその父親もそれ見たいと思ったら一緒に行けるわけなんですけども、まあ、なかなかその会う機会、やっぱ時間が合わせられないっていうのがあったんですけども、でも時々これ行くかって言われて行くって言って一緒に行ったんですよね、今にしてみるとよくその時間作れたなって思うんですが、それがねつまんない映画だったりするんですよ。これが要するに名作とか傑作とかね、巨匠の映画とかそういうんじゃなくてですね、一つ覚えてるのはですね、謎の完全殺人っていう映画があるんです。これ多分この題名を口にしてもですね、こう聞いてるリスナーの方もほとんどね知らないぞんなのって言うと思うんですよ。
まあ知らないですね、
多分これ DVD にも今なってないんじゃないかっていうね、もういわゆる B 級っていうんですか、
まあタイトルからしてちょっと、謎の完全殺人、
謎の完全殺人っていう、
ね、匂いがプンプンしますね、
すごいんですよ。これただのミステリーじゃなくて犯人は実は超能力者だったっていうバカバカしいねなんか話なんですけどね、でしかもね今で言うとこれはなんていうのスプラッタホラーっていうんですかね、やったらに血が出てね人がいっぱい死ぬ、それも殺し方も残酷で、だからいわゆる低俗と言われているような映画 でそういうの散々見慣れてる僕ですらこれは低俗だと思ったぐらいの映画なんですけど、なぜかそんな映画に限ってね父親と一緒に見に行ってるんですよ。
もう貴重な時間を割いて行ったのにみたいな。
でもねその後じゃあ父親が見終わった後に、不満たらたら文句言ってるかっていうとそんなことなくて、案外それを楽しんでたっていうねそういう
くだらなかったねということで、
そうそう、B 級なものは B 級としてちゃんと楽しんでたっていうことでね、この人は本当に映画が好きなんだなってその時僕も思って、まあ僕もまあまあ楽しんだんですけどね、でも未だにそのねそれがあまりにもくだらない映画だったっていうことの方が、印象に残ってますよね。
その完全殺人逆に見たいですねそれね今
でも面白いのはその、うちの父親ってやっぱり非常になんていうんですかね、見るところは見てるっていうんですかね、例えばそう超能力で殺人が起こるみたいなことっていうのは、もしかしたら一つのアイデアとして頭にインプットしてるのかもしれないんですよね。で実は父親の漫画にそういうの ないかっていうとあるんですよ。これちょっと今急に思い出したんで、その謎の完全殺人よりも前に書いたのか後に書いたのかちょっとはっきりしないんですけど、鉄の旋律っていう漫画がありまして、これは主人公がの、まあ、言ってみればひどい目にあったと復讐譚なんですけどね、両手をなくされちゃって潰されちゃう男の人が義手をつけるんですけど、その義手をですね超能力で操って、相手に復讐するっていう話なんですよ。で要するに 義手だけがですね、こうずるずると歩いていって、ちょっと怖い話ですけどね、
はいはいはいはい、
相手をやっつけるって、そんなような漫画あるんですよね。
う
ん、
そうですか、
うん。だからなんかそういう超能力でね、なんか殺人をするみたいなアイデアっていうのは、やっぱ自分も多分考えてたから興味を持ったのかもしれないなって思うんですよね。
そうか、じゃあ本当に 100% くだらないねじゃなくて、そっからもなんか見つけちゃって。
うん、まあなんかそういうね、あの B 級なものも面白がりながら、そこにまたね、アイデアをちゃんと見てるってところが、手塚治虫らしいなって僕は思うところですね。
Let's get knowledge with fun. さて、本の中では、まあ、天才、手塚治虫が、ね、天才がゆえの苦悩とかもどかしさも垣間見られる部分があるんですけど、まあでもそういったものも含めて、はい、手塚治虫という人はなんで漫画にそこまでのめり込むことができたのか。はい、というところなんですけど、
うん、これはね、まあ、これこそ本人じゃなければわからない心の内だとは思うんですけどね、うん、あの実は子供の頃には結構興味が広かったんですよ。
であの手塚治虫さんが子供、
はいはい、そうなんです、うん、もちろん漫画とかアニメっていうのは子供の頃からうちの父親は大好きだったんですけど、うん、それ以外もですね、いわゆるその昆虫ですね、これはたくさんそのスケッチを残したりに、うん、観察に行きつけたりしてるんですけど、本当、うん、のめり込んでたんですね、
はい、いやしかもそれが、ね、もう半端じゃないこのクオリティというか、そのこっちのね、あの新書の方にも絵が一つありましたけど、
はい、
もう写真じゃないかこれは。
そうですね、もう本当にね、綺麗にそれスケッチしたりしてね、はい、だからそこまで思い入れてるっていうぐらいですからね、うん、別に昆虫学者になっててもおかしくなかったりですね。
その道に行ってもよかった、
よかったと思うんですよ、うん、またね、あのお芝居もすごい好きで、うん、実はあの学生演劇をやってて俳優やってたんですよね。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ、学校でそう演劇部みたいなのに入って、う
ん、役者さん、
役者もやっていて、だからそれはね、あの子供の頃にあの宝塚に住んでましてね、うん、あの宝塚歌劇をあの親に連れられたりってこう見に行ってたわけですよ、
は
い
は
い、そうするとね、やっぱりその芝居の世界っていうのがすごく好きになっちゃって、はい、自分でもそれをやりたいっていう気持ちから、うん、だから演劇を始めてたんで、それがそのまま行ってたればもしかしたら役者になってたかもしれないし、
俳優手塚さんも
あったかもしれないし、演出家になってたかもしれませんしね、
うん、
そうするともしかしたらそこから今度は映画の監督みたいな道もあったかもしれないんですよね。うん、うん、なんだけども、実は漫画を選んだっていうところがまあ意外とミソで、うん、やっぱ漫画っていうのはもしかしたらあの子供でも簡単に描けてしまう、
うんうん
うん、で、まあ、もちろん最終的にはすごい技術は必要なんですけどね、でもそれほどその、お芝居の世界とか、
うんうん、
その学者の世界ほど勉強しなくてもなんかできそうな、
まあ、とりあえず絵を描いて字を描けばっていう、
うんうん、まあ、というのがあったんじゃないかと思うんですね、うん、でそれを描いてるうちにだんだんだんだん身についてきて、その身についたところにちょっとこう話が舞い込ん でそのデビューするきっかけなんかもらってるうちに、うん、あれよあれよっていう間にこう本になって出ちゃった、そしたら大変な人気が出ちゃったっていうことで、
うんうん、
まあ、そこから漫画家を本気で志していくわけなんですけどね、
う
ん、だから漫画家になろうと思って勉強して、そしてやっと漫画家になれたではないんですよね。
あ、それしかなく、もうそこに邁進ということでは決してなく
ないんですよ、うんうん、いろんなことをやってるうちにたまたま漫画が早く芽が出ちゃったっていうのがあって、で、その後もね、実は本人いろいろ悩んでる時期はあったんです、うん、例えば医学部で医者の勉強してましたよね、うん、でちゃんとこれは卒業して免許も取ったわけなんですけど、やっぱり卒業するまでずっとその医者になるべきかどうするべきかっていうのを悩んでたみたいですね。だから自分は医者になるんだと、それで漫画はその趣味として描いていくんだぐらいに思ってたんだと思うんですね。
まあ、むしろそっちの方が現実的かもしれない。
現実的なんですよ、だから本当はそう思ってたんです、うん、ところが漫画が思った以上に人気が出ちゃったもんなんで、でどうしようかと、そこで旗と迷って、もう一つはあのこれも変な話なんですけど、医者の勉強しておきながら実は血を見るのが割と苦手だったってい うことがあったみたいですね。だから本当は臨床医にはなれなかったかもしれないと、
じゃあそういった要因もちょっと漫画の方に
ですね、はい、それと、うん、漫画の生活をしていればとりあえず家にはいられるし、
うん、
その気になればその出版社のある街中には出ていけるわけですよ、
うん、
ところがその医者になった時にどこの医者になるか分かんないと、
うん、
でどっかあの四国かどっか忘れましたけど、どっか遠いところ あの病院で空きがあるからそこに勤められるよというような誘いもあったらしいんですけどね、でもそういうその町から離れてしまうっていうのがちょっと寂しかったみたいですねで本人はその自分は1週間に1回はネオンの光を見ないと気が済まないんだっていうような言い方してるんですけど、やっぱりなんか町というものに憧れが あったみたいですね。で、まあ、そういういろんな要因の中で、じゃあ漫画家かなということで、そっち選んだっていう。
そうなんですね。じゃあ、結構こう、偶然が偶然を呼んで偶然がになって、いう状況で、
そうなんですね、
最終的には。
だからまあ、それには幸運ももちろんありましたしね、いろんなその時代背景とかそういうことも重なって人気が出たってこともあったと思うんですけど、まあ、そこまでは、まあ、だから人間いけるんだと思うんですね。ただ、その後、それやっぱり続けるのが、大変ですよ ね、
なるほどね、
うん、だから本当の人生の試練はそこからということですよね。
まあ、ある程度方向が定まってからが勝負、
漫画家になってしまってから大変だったのかなと。
まあでもね、その結果的にその方向に向いてくださったのは、まあ、我々ファンとしてはね、本当に喜ぶべき、ね、偶然の作用っていう感じがするわけですけど、でもやっぱりそのご本人的にはそこからが本当に大変な勝負だった、
うん、ということですよ ね、
う
すよね、
うん、そうですか。まあ、その壮絶な仕事ぶりもいろいろとエピソードあるわけなんですけど、はい、その、まあ、誠さんご自身も同じクリエイターとして、
はい、
手塚治虫 の、その壮絶な仕事ぶりっていうのはどう見られてますか？
すごいなって改めてやっぱ思うのはですね、同じ時期にいくつもの、うん、漫画を描いてるわけなんですよね。
何本も
描いてるんです、うん、まあ、そういう漫画家さんもちろん今でもいらっしゃらなくはないんだけど、うん、それがまあ半端ではない数を、例えば、8つも連載を持ってるとかっていうね、のがありますよね。70年代 の、 そのブラックジャックとか描いてるからまた大変人気があって、
はいはいはい、
これもすごい話で、その前に1回人気なくなってるんですけど、そこからもう1回復活して人気が出てきてから、うん、もう大変な数を描いてるんですね。
うわ、僕なんかもろその世代ど真ん中ですけど。
そうですよね。だから考えてみれば、ブラックジャック、それから三つ目が通る、それブッダ、火の鳥、うん、でもちろん鉄腕アトム、そうした名作としていまだに読まれてる漫画っていうのは、同じ時に書いてたってことなんですね。
うわー、そうか、そうですよね、思ってみれば。
そうなんです。で、さらに言うとですね、うん、一作一作発表する媒体がちょっとずつ違うんですね、うん、大人向けの媒体もあれば、とても子供が読む媒体もあると、うん、これをですね、ちゃんと書き分けているんですね。だから全部同じ手塚治虫の漫画と思って僕ら読んでるかもしれないけど、実は微妙に絵も描き分けてるし、例えば大人向きにちょっとそのハードに読ませなきゃいけないときにはあえて劇画調に描いたりですね、でまた子供のために読ませようと思えばギャグをたくさん入れたりとかですね、
で丸い線になってっていう。
そうなんですね。だからそれを同じ時期に描き分けてるんであって、でもっと言うと、その漫画としての表現の幅っていうことで、その非常に実験的な手法とか技法と、それからそういうことを全く使わないで読みやすい技法で書くということも、うん、同じ時期に同時にやってるんですね。
うわー、それ
だから普通のなんかこの進み方っていうんでしょうかね、うん、普通にこうものを鍛錬していくと、うん、どんどんどんどん高尚になっていくとかね、うん、難しくなっていくとかって一方向じゃないですか、
うん、はいはい、
あるいはどんどん優しくなっていくとか、うん、シンプルになっていくとか、うん、そうじゃないんですよね、うん、非常に複雑に発展していってるんですね、手塚治虫っていうのは。
そうですね。
だから一つ一つの漫画読んでてももちろんすごいなって思うんですけど、それ同時にこれだけの漫画をっていうふうに考えて読み分けてみると、それはまたそれでは非常に面白いっていうか深みがありますよね。
なるほど、同じ時期にこれとこれが書かれてるんだっていう、ね、それ確かに、だって火の鳥一つで普通ライフワークもうそれ一本でいっちゃいますよね。
そうなんですよ。でね、うん、例えばこの末端的な話ですけど、はい、ひょうたん継ぎってキャラクターがあるんですね、はいはいはい、これファンの人には有名で、なんか継ぎの生えてるキノコみたいな変なキャラクターが話と関係なく出てくるっていうギャグなんですよね。
はい、はい、
で例えばブラックジャンクなんかはその散々出てくるんですよ、ひょうたん継ぎ、
うん、よく出てきます、ね、
よく出てくるんです。だから手塚治虫の漫画ってそれがよく出てくるんだって思ってるんですけど、うん、同じ時期に描いている大人漫画には少ないっていうか、ほとんど出てこないですね。全く出てこない漫画もあるんですよ。でそれはちゃんと自分の中でこう分けてるんですね。
あ、じゃあ今はひょうたん継ぎはブラックジャックの方にちょっと今シフトしてるとか、そういう感じが、
まあ、要するにその若い人が読むんだから、そういうバカバカしいナンセンスな部分があった方がいいだろうと、でも大人が真剣に読む話でそこが出てくると、あ、おかしいなとか、なんかそういう風に使い分けてますよね。
いや、そうですか。本当に一人だったんですかね。
うん、そう思っちゃいますよね。だ逆に言うとね、それは本当に読者に対するものすごく気の使い方っていうか、気の回し方で、子供が読むんだから本当の意味でシリアスでハードになってしまうと、うん、気分的に塞いじゃって重いだろうと。だからそれをちょっとこう緩和させる意味で、シリアスな重い話を書いても、ちょっとそういうひょうたん継ぎなんか入れてね、ギャグを入れたりして、ちょっとだけ温かみをこうつけとこう。うん、子供漫画に対してはそうしようみたいな、
ね、
なぜなら読む人たちが子供だから。
はあ、やっぱりその優しい天才の本領 そこにありですね、でもね。
そうですね。だからもっとすごいものを書こうと思えば書けたんだけど、あえてそうしないって時もあったと思うんですよね。
なるほどね。そうか。やっぱりそれは、その、クリエイターとしては、どう表現していいのか分かんないというような、
感
覚になっちゃいますよね。
だから、常に自分のね、最高のところで勝負してるって言っても、その最高っていうものの表現の仕方がね、技術的とか、その、感覚的とかその感性とか知識とかの最高ではなくて、いかにそれをその人に届けるかっていう、そっちにものすごい技術を使ってたんですよね。
ああ、そうか。最高といってもそこに 100% 全部投入、他はゼロということにはなくて。
なくて、要するにもう下々のものにはわからんでもいいみたいなことではなくて、全く逆なんですよね。
なるほど、
ね。皆さんに読んでもらってなんぼっていうところで書いてると。
うわぁ、すごいなぁ、それは本当に。手塚治虫さんは、まあ、去年60、まあでも60といったらね、世間的にはまだまだ本当にやっと定年かというような、年齢ですし、手塚治虫さん自身はご自分の仕事をやりきった感が、んですかね、
これはね、多分キリがない話だと思うんですよ、じゃあ例えばその倍の120まで生きてたとして、じゃあやりきれたかっていうとやりきってないと思うんですね。で常にどんな時でも自分のベストでやって、常に先を見ていくという ところが ありましたよね。だからここまでやればいいということではなかったと思いますから、じゃあ60でまだ志もいっぱいあったでしょうって皆さんおっしゃるんですけど、80でも100歳でも志はあったと思うんですよ。
なるほどなるほど、そうか、その時点でのマックスをいつも追い求めてると。
で、まあ、ただちょっと残念なのはね、火の鳥なんかでもそうですし、最後まで書いてない作品ってのはいくつかあるんですね。
まあ、未完にな
ってしまう。未完になってるっていうのは、まあでも意外と多かったりもするんです。それと手塚治虫のストーリーっていうのがいくらでも続けられるようなストーリーですね。一応完結はしていても、この話の続きってつったら書けそうなものはいくらでもあったりもするわけなんです。
続編は可能だというのが
考えられる、なんですよ。だからね、それ考えると完結するということはなかった人なんだろうなという気がしますよね。
なるほどなるほど、どんどんどんどん広がり続けていったというような、感じなんですかね。誠さんご自身が、その手塚治虫さんから受け継いだ DNA というのは、どんなものがあると自己分析されますかね。
物作り出しちゃうと経済的観念がなくなるってところですね。これね、つまり世間の人はですね、手塚治虫の家っていうのはもうあれだけの作品出してから大金持ちでね、僕もよく手塚さん大金持ちでしょって言われるんですけどね、作品は確かにありますよ、ものすごく父親の財産です、この作品はね。ただこれはもうそのお金に換えられない財産ですよね。言ってみればもう国宝並みの財産なわけですよ、作品は。じゃあ現金はっていうとね、これは割とおぼつかない。なぜかというと、うちのお父さんっていい意味で宵越しの金を持たなかった人なんですね。いい意味というのは何かっていうと、その道楽に使うんじゃなくて、作品にそれ使っちゃうんですね。だから皆さん、ご存知だと思うんですが、アニメーションっていうのは一本作るのにすごくお金がかかるし、その割にあまり儲からないと言われてるジャンルなんですよ。でこれをまあ日本では最初のうちから始めてた一人ですよね。じゃあそのアニメーション作るお金はっていうと、自分の原稿料を全部費やしてたんです ね, それね。だからどんなに書いても書いても全部それをアニメに投入しちゃってということで、
そうか、
で結果的にアニメはそんなに儲からないということになるとですね、実はあんまり現金が返ってこない。
なるほど、
ね、スルーしてっちゃうわけなんですね。
そうか、なるほど、遺言の金は持たないわけですね、そういう意味でね。
そうなんです。ただまあもちろんね、本人自身の腕というものがありますから、いくらでもそれは仕事は作れ出せるわけでね、そうすれば収入はあるんで、食うに困るってことはないわけなんですけども、余分な金なんか1円も持たないっていうタイプですよね。もう僕はもろについちゃってましたね。全然蓄えないですよ。
もしですね、今、まあ、さっき火の鳥の話も出ましたけど、こう時空を駆け抜けて、手塚治虫さんに会えます、話ができますと、どんな話しますか。
会えるとしたらですか、何を話すかな。でも意外とあれを聞こうこれを聞こうって思っても顔見ちゃうとなんか世間話で終わっちゃうような気がしますよね。なんかずっとそういう感じの付き合い方でしたからね。改めてなんか腹を割って話すとかってほとんど知ったことがないんですよね。
またかつてのような 雑談を。
雑談でね、そういえば昔見た謎の完全殺人は今どう思うみたいな、そんなのもあったねっていうようなね、
そうか、
話になっちゃったかもしれないですね。
まあでも本当に、そのずっと、まあ生涯通じて、修さんの生涯通じてあった親子関係が、また、もしかしたらそこから、続くのかなっていうイメージですね、
もちろんね本人はもう亡くなって20年も経ってしまうんですけども あんまりなんか自分の中で実感としてねそのいないという感じではないんですよ、いつも作品があるわけなんでね作品を読めばなんかそこに父親見えてくるし、まあどこかで仕事してるんだろうぐらいの感覚で言いますよね。
最近ちょっと会ってないけどっていうぐらい
会ってない時間が長いけど、その分多分忙しくしてるんだろうと。
そうか、じゃあひょいっと帰ってきたらまた普通に雑談してっていう感じに
すぐ、ね、そうですね、
そういう状態になれるんでしょうね、なるほど、そうか、それはでも本当素敵な関係ですね。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはビジュアリストの手塚誠さんです。著書父手塚治虫の素顔が、青文堂新興社から、そして手塚治虫知られざる天才の苦悩がアスキーメディアワークスからそれぞれ出版となっておりますが、誠さんは当然のことながら手塚治虫作品はもういっぱいほとんど全部読んでるという感じになるんです。
そうですね、とりあえず全部目は通してるはずなんですよ、ただ何しろ多いですからね、普段忘れちゃってる作品も随分ありますよね。
まあその中でもね、優劣なかなかつけられるもんじゃないと思いますけども、特にこう思い入れのある作品っていうのはあったりしますか？
難しいですね。もうその時その時でやっぱり気分もあるし、読んじゃうとそれがね傑作ってやっぱり思っちゃうから、
そうか、今読んでるものがあって感じ、
そうそうそう、なんか一番を選び出すってすごく難しいですね。ただなんか時々ね、あ、こんな商品なんだけどうまいなっていうのがあるんですよ、例えば隠れた代表作っていうか名作と言われてるものでですね、雨降り小僧ってなんですね。
雨降り小僧
ってこれ短い作品なんですよ、なんかシリーズでその短編を書いてる時の中の一作なんですね、本当に短い話なんですけど、短いんですけどこれが泣けるんです。すごくいい話でね、あんま詳しくはちょっと言いませんので、見つけて読んでいただきたいんですけどね、雨降り小僧って妖怪なんですね、でそういう雨降り小僧っていう名前の妖怪と少年とのまあ心の交流の話なんですけどもね、いい話なんです。でこれ家族の中でも評判良くてですね、で父親も結構気に入ってたみたいなんです、この作品は。よく できたなって自分なりに思ったんじゃないですかね。だから大した話でもないし短い話だし、だけどこんなに深い話がたけて、これだけ感動できさせられるんだっていうなんか見本みたいなね、漫画があるんですよ。だからどうしても手塚治虫のものっていうとやっぱり鉄腕アトムとかブラックジャック、あるいは長編だったり火の鳥だったりっていう風に皆さん思うんですけどね、そういう短編の中でも本当にいい味の作品たくさんありますよね。
なるほどな。
でそういうのはもしかしたらね、ある人にとってはもう最高の作品かもしれないし、そういうものがこれからもっとどんどん評価されてもいいかなとは思ってますね。
なるほどね。雨降り小僧ですか、はい、ちょっとこれも、ね、探してぜひ、ね、読んでみたいと思いますね、誠さんがその手塚治虫さんの凄さというものに気づいたのはいつ頃の話ですか？
物心ついた時に常に忙しい人で人気絶頂でしたから、すごいというかそれが当たり前ぐらいに思ってましたよね。
ああ、そうか。
だから実は僕は正直言うとですね、漫画とかアニメーションっていうのはそんなにのめり込まなかったんですよ。まあだから今もね、一応ビジュアリストって言ってますけどね、やっぱ最初は実写の映画が大好きで、実写の映画しか見ないみたいに思ってましたよね。あんまりアニメとか漫画っていうのはたくさん見た方じゃないんですけど、それなぜかというとですね、僕にとってその手塚治虫の漫画あるいはアニメっていうのが平均点なんですよ。そうすると
高いですね、
そうするとね、つまんない漫画多すぎて読めなかったね。
確かそれはちょっと平均高いな、
そうなんですよ、普通が手塚さんだったからね。今考えるととんでもない話なんですけど ね、でもやっぱ子供の頃にそういうふうに、ね、見ちゃったもんですからね、だからまあもちろん、その父親はすごいなっていうのはなんか分かってはいるんだけども、その分かってるっていうことと本当にそれは実感としてこう、ふつふつと思ってるっていうのはちょっとこう 微妙に差がありましたよね。そういう普通ぐらいの感じ、
ね。普通にすごいんですね。
普通に、うん、すごいんですよ、うん。
そうか、すごいのが普通なんですね。
そうなんですね。うん、
改めて、その、相対的な比較対象が出てきたら、お、なんか、本当にすごいとこに平均点自分置いちゃったんじゃんっていう。
そうですね。まあもちろん、今80周年で、その、いろんな事業をやるために、改めてまた、父の作品を読み返したりですね、それをこう整理したり、分類したりってことをやってるとですね、うんうん、まあ先ほど、もうちょっと話しましたけど、その同じ時期にいろんな種類の漫画を書き分けているっていったようなこととかですね、うんうん、その自分の感覚って言いますか、感性の使い分けをしていたりとかですね、うん、そういうところはやっぱ普通の人じゃないなと、
うんうん、
普通の人ってのはもうちょっと一方通行にしかものを考えられないんだけど、うんうん、なんかそれをいろんな方向から自分の気持ちや技術を使い分けてるなっていうのはやっぱり人間として凄みがあるなってこう思いますけどね。まあそれにしてもやっぱり見慣れてるって言ったら変なんだけど、なんとなくそうだろうぐらいには思ってましたから、初めて知ってびっくりしたとかはやっぱ思わないんですよね。
そうかそうか、まあやっぱりそうだったんだっていう、うん、感じなんですかね。
そうなんですよ。
そんな中で、まあ、じゃあ、その漫画とかアニメは、そんなには熱中したわけではなかったという手塚誠さんが、いかにしてビジュアリストというものになっていったのかという過程が気になるんですけど。
ええ、漫画アニメ以外の映像が好きだったんですね。でそれはもうやっぱり映画だったり、あるいは怪獣番組だったりっていうこと でまずはとにかく映画だと思ったんです。で僕も本当に子供の頃から映画見て映画が好きで、もう小学生ぐらいにはその映画を作る気持ちになってたんですね。
おお、小学生
で。ええ、それは小学校の頃にですね、学校で配ってるその落書き帳みたいなノートがあったんですけど、それにまあ漫画なんですけどね、形は漫画なんですけど、お話を作って書いて、それに手塚映画劇場って題名つけてるんですよ。自分では映画を作ってるぐらいのつもりなんですよね。でも中学ぐらいからもう作りたいってずっと思っていて、それでまあ高校になってやっと仲間を得て一緒に作ったっていうことなんですけど、もその時にですね、漫画とアニメだけはやるまいと実は誓ってたんですよ。
あら、
はい、なぜならそれは父親のやってる仕事であって自分がやる仕事じゃないんだっていう、
ね、なるほどなるほど、
うん、そこを切り分けてたつもりなんですよ。ただ今となってはそういうわけにもいかなくてですね、それとまあ自分も大人になってきたんで、まあそろそろそういうこともやっていいかっていうんで、まあ漫画の仕事もやったりアニメのにも関係したりしてますけどもね、それとやっぱり僕自身も、まあ、そう作り手としていろいろやっていくとですね、作り手っていうのはいろんな時期があるんですけども、やっぱり成長していかなきゃいけないんですけど、成長していくためにはですね、自分を否定していかなきゃいけないんですね。自分が今まで積み上げてきたものを一回こう否定したりぶっ壊したりして、それで次に進むと、でそういう時にですね、やっぱ自分自身の掟破りをしなきゃいけないんですよ。だから漫画やアニメだけやるまいって言っときながら、それの誓いを破るっていうことが、これは実はね、そうやって
進化のために必要なんです
よ。そうなんですよ。必要なんですよね。
あ、
うん、そういうふうにしながらね、やってきたんですよ。
そうなんですね。
僕は何本か映画作って、その中で、気に入っている代表作で、坂口安吾さんという文学者の白痴という短編を、これ映画にしたんですけども、これ僕が、高校で映画を作り始めた時にありえなかった企画でなんですね、つまり僕がこんな映画だけは作る前と思ってた種類の映画なんですよ。つまりそれは非常に貧しい男がアパートでになんか一人暮らししてるとかですね、あるいは戦争を描くとかですね、あるいは日本文学とかですね、そういうことごとく自分が不得意な分野だったんですよ。そうじゃないとこで勝負しようと思ってたんですけどね、はっと気がつくと全く自分が苦手なものばっかり集めて作ってきたっていう。まだこれは天の弱というよりは自分の中での掟破りですよね。でそういうことによってやっぱり成長してまた次のステップに行けるっていうところがありますよね。
なるほどね、そうか、そうやってフェーズをというか、まあステージを上げてってっていうことになっていくわけですね。
そうなんですよね。だからまあ例えば手塚治虫の作品を、自分が何か仕事でやるということは別に嫌でもなければそれほど否定してたわけじゃないんですけど、単純に漫画とアニメやる前という掟があったという自分の中でね、それだけでまああんまりやってはきませんでしたけどね。まあただ父親が亡くなった後にその後の仕事も、まあ多少手伝わなきゃいけないっていうことになりましたしね。
な
るほど。そうするとまあそういう掟にあんまりとらわれずに、やっていこうと思っているわけですね。
そうか、破壊と創造がこう交互に繰り返されてスクラップ&ビルドなわけですね。そうです。そして現在はまあビジュアリストとしてご活躍されているわけなんですが、はい、そのビジュアリスト手塚誠はこの この今の時代、はい、まあ、混沌とした時代ですけど、この時代をどう捉えていらっしゃいますか。はい、
やっぱり特に日本に住んでるとですね、もう物が余ってると言いますか、うん、本当は余ってないはずなんだけど、なんか余ってんですよ。例えばコンビニなんか行くと商品が余ってたりするわけですよ、うん、もったいないですよね、食べ物とかでも余ってるって。だからそんな国はあんまないんじゃないかってね、その食べ物もろくになくて困ってる国もあるんだけど、日本は余ってる。でそれだけじゃなくて情報も有り余ってるんですよ、うん、で必要のない情報もなんかいっぱいあるような気がしますしね、うん、なるべくなんかこう無駄を、自分の中からそういう無駄をなくしていきたいなっていうふうにこう思ってますよね、うんうんうん、例えばまあ、これはラジオの番組ですけどね、はい、僕はテレビの番組ってあんまり見ないんですよ、うんうん、そこで出てくるその情報とかね、もちろんいい番組もたくさんあるんでしょうけどね、そこの、それにかける自分の時間とそこで得られる情報っていうのの価値とかっていうことを考えたときにですね、うんうん、だんだんそれが割に合わない気がしてきてですね、うんうんうん、なんかもう多分20年近くほとんどテレビ見てないんですよ。
そうですか、
うん、そうするとね、ビジュアリストって言ってるのに、うん、テレビの番組とか見ないでどうやって情報を得てんですかとかって言うんですけど、うん、意外と情報って自然に入ってくるもんなんですよね。
あ、はい、ちゃんと欲しい情報は、
そうなんですよ、うん、だからそれよりも例えば誰かに会ってとか人と過ごしてる時間を長くする、うん、そうするとその相手から入ってくる情報の方が、よりなんか確かでなんか自分にとって価値があるなと、うんうん、そういう取捨選択をですね、やっぱりすごく迫られてる時代かなっていう気がちょっとするんですね。
ああ、そうか、うん、その無駄な、まあ、いわゆるノイズのようなものがたくさんあって、
そうそうそう、うん、絶対なんか自分にとって必要なものってのはあるはずなんですね、うん、そのたくさんあるはずなんだけども、それをやっぱ見極めなきゃいけないし、それが結構大変なんだろうなと、探すよりもね、選ぶのが大変っていう気がするんですよね。まあ、これね、日本にいてしかも東京なんかで過ごしてると余計に感じるのかもしれませんけど、うん、そういう印象ってのはなんとなく世界的に広がってるのかなっていう気がしますよね。
なるほどね、でもそういった時代にそのね、その選択する方が大変だというような実感のある時代に、そのじゃあビジュアリストとしてどう、何をどう伝えていきたいというふうにお考えですか。
自分の目で見て耳で聞くっていうね、その直接目で見て耳で聞くことの、うんうん、大事さ、うん、あるいは、会いに行く、出かけていくことの大事さっていうのはすごく大きいと思うんです。で、僕がその一番こだわりたい映画という分野ですね、あれ実は映像と言ってますけど、まずは会いに行かなきゃいけないんですよ。
会いに行かなきゃいけない。
つまり映画館に行かなきゃいけないですね。
おお、そうかそうか、うん。映画に会いに行かなきゃいけない。
本当を言うと映画っていうのは映画館まで行ってですね、その選んで行って、うんうん、ある時間をそう共有する、他の人たちと一緒に共有すると、うんうん、そうすると、やっぱかなり視覚的に具体的なものが見れるし、うんうん、音としてもいろんな情報がそこで集中して聞こえるわけですよね、うんうんうんうん、でそれによって何か心に得るっていう、うん、まあ、そういう分野なんですよ。
確かに能動的にかなり選択してますからね。
そうなんです。だから本当はながら映画ってあっちゃいけない映画は一生懸命見なきゃいけない、うん、と思うんですね、うん、ところが今なんかパソコンでも映画が見れるよとか、うん、まあ、極端に言えば携帯電話でも映画見れちゃいますよとかいろいろやってるじゃないですか、うん、あれそうすると全部その、わざわざ行くっていう必要なくなっちゃうっていう、う
ん、なんとなくちょっと押したら出てきちゃったっていう、
そう、それとながらになっちゃうんですよね、うん、なんかしながらになっちゃうんだけども、そんなことだと見てる意味は全くないんですよね。もう極端な話、それだったら見なくてもいいだろうってぐらい僕は思うんですよ。
それこそその全部いい情報も悪い情報もガーッとノイズも全部入った状態で入ってきちゃう。
そうそう、だから
選べない。
家でね、パソコンでなんかネットサーフィンとかでいろんなの見ていろんな情報を得てるつもりになってるかもしれないけども、実はそれ情報なんかになってなくて時間潰してるだけなんですね。だから同じ時間あったら近所に散歩に行った方がいいんじゃないのっていうのが僕的な気持ちなんですよ。
なるほど。
ただやっぱり映画っていうのは、うん、映画館まで出かけてって、そこからさらにまた別世界にこちらが案内できますよね、うん、普段家にいるのっては味わえないような体験をしてもらうとか、見聞きできないようなものをそこで見てもらったり聞いてもらったりというものなんで、うん、だからこそ、まあ、その映画ということにもう一回こだわっていきたいという気はしてるんですよね。
それで、うん、その能動的に選んだ観客が何かをつかみ取れるようなものを提示していきたいという、はい、いうことなわけですね。
そうなんです、うん、でなんかね、誤解があるんですね。家にいてパソコン開くと、うん、楽にあんま体動かさなくてね、いろんなものが得られるんだっていうふうにこう思えるんですけど、うん、僕は大して得られてない気がするんですよ、うん、やっぱりなんかね、自分の体でどっか行っての方が絶対得るもの大きい、うん、 ですよね。
なるほど、うん、まあ確かに一見ね、その PC とかで得られる情報はこう効率的なような気がしますけどね。
しますけどね、うん、まあ、もちろん全部を否定するつもりはないんでね、うん、そういうものがあってやっぱ世界というものがあの一つにつながっていくイメージってのはすごくありますけどね、うん、かといってそこだけに頼っていたらなんかあの、うん、前は普通に得られてたはずの情報がもう得られなくなってるみたいなことがね、うんうんうん、出てくるような気がしますよ ね、うん、当然外に出て能動的に何かするっていうのは、うん、あの一種のリスクもあるんですよ。疲れるとか、うん、怪我するかもしれないとかね、
う
ん、
それこそスカつかむかもしれないですね、
何かねそこで事故もあるかもしれないとかって思うんだけども、うん、それも含めて情報だと思うんですよ ね、
うん、ねそれがねもしかしたら謎の完全殺人かもしれない、
うん、そうそうそうそうなんですよ、
話ですけどね、うん、まあでもそっからでももう手塚治虫のように、もしかしたら、ね、シードがあるかもしれないしっていう。
そうそう、ね、だから本当にあの話手塚治虫に戻しますけど、うん、手塚治虫っていうのはとっても能動的な子供だったんですね。子供時代に、うん、自分から昆虫採集に行く、芝居は見に行く、で漫画やアニメも歌って見てましたけど、ただ家にこもってたオタク少年だっていうわけでもなかった、
うんうん、
やっぱり自分からどんどんやっていくっていう、こう積極的なとこがあったからこそあれだけの作品をこう作るようになれたっていうことはありますよね。
なるほど、
う
ん、行動派のオタクだった
そういうことですよ ね、
ですね、
うん、だからやっぱりまあそれを見習えということじゃないんですけどね、うん、もっとあの行動的であっていいと思うんですね、うん、でそれをなんかその家にいるとね、パソコンあるともう楽で何でもできますよっていうふうに思い込まない方がいいなという気はします、
うんうん、まあ、じゃあそういったものも含めてそういったメッセージを含めたものをそのビジュアリストとしてもこれからも提供し続けていきたいというような、
ね、そうですね、映画作りの面白さっていうのはそこにあるんですよ。めんどくさいんですね、うん、めんどくさくて大変なんですけどね、それをやり遂げるっていうことで作品が生まれていくっていうその、うんうん、感覚っていうのがあのやっぱり作っててもそう面白いですしね、
作り手側にもそれがある、
うん、あるし、やっぱり見てる人にもそれは伝わってると思うんですよね、うん、ただデスクトップでなんかチャカチャカってボタンを押してればなんか映像作れちゃうっていうわけじゃないんで、
うんうんうん、
で僕はあのビジュアリストなんて言ってますからね、あの世間にはそう思われていてですね、何かこうクーラーのエアコンの効いた部屋でねパソコンをチャカチャカってやってね、もうクールにやってるだろうと、なんか作って、うんいるんだろうみたいにみんな思ってるんですけどね、うん、僕はそれはものすごい否定したいですよね。 どっちかというと僕はパソコンの前にいる時間少ない人間でうーん、だからなんかさあの映像作るぞっていうとまずは、うん、あのよし行動だからだ、まあ、自分の身一つでまずどこまでいけるかみたいな、
なるほどなるほど、
うん、そっちに行きますよね。
なるほど、じゃあ、うん、汗かきビジュアリスト
そうかもしれないですね。
わかりました、はい、Let's get knowledge with fun。その誠さんが手塚治虫さんから学んだ要諦となっている、ええ、肝になっているようなことって何ですかね。
言われたことの裏返しじゃないんですけどね、うん、その映画監督儲からないよって言われた、はい、のそういうふうに言われた時にですね、うん、なんとなく僕もそう思ったんだけども、あの今でもそうなんですけど、自分が何のために映画を作るんだろうと、うん、作品を作る、うん、まあ、作品を作るってことはある意味で自分が生きるっていうことだなって思ってるんですけど、何のために行った時にですね、お金のためじゃないんだっていう気持ちがまずあるんですよ。この世の中ってまあ特に日本だとやっぱりその経済というものがあってですね、これが大原則みたいなものがあって、新聞なんか広げてみてもですね、載っているこの記事のほとんどがですね、間違いなくお金のことについて書いてあるわけですよね。で一応そうじゃない理屈も書いてあるんだけど、結局はこれお金だろうと思うことがいっぱい書いてあるわけなんですよ。でなんとなく自分がやってることはそうじゃないような気がしてるんですね。でもちろん仕事をすればそれによって収入を得ることがあるわけです。だから僕も映像を作ればそれが何がしかお金になるわけなんですけど、お金が欲しかったらなんか他の仕事をすればいいだろうっていうふうにね思ってますよね。だからその自分が選んだその映像あるいは映画という道は決してこれはあのお金のためにやってることでもないし、じゃあ誰のためにただの趣味かっていうとそうでもなくて、これやっぱり受け手がいて見てくれる人たちが世の中にいるわけですね、うん、そういう人たちのお金じゃないところに対して何かを与えたいなってこう思うわけですよね、うんうん、この映画見ると儲かりますよとかねまあそんな映画あればいいんだけどそういうつもりで作ってるわけじゃないんですよね。なんかあのこれ見るとなんか、ね、アイデアが思いついていい商売ができますよとかそういうつもりではなくてですね、そうではないまた違う意味でのなんかこう記憶に残る場面があるとか、うん、心に何か感じるとこがあるとかですね、うん、そういうものをやってるつもりなんであって、うん、 で、それはまあ自分がずっとそう思ってやってきたんだけど、まあ、先日見れば、父親ももちろんそういうふうにやってきたわけで、で、それをそのね、映画監督儲からないよっていうのは、それを確かめて、る言葉だったのかなっていう気もするんですね。
なるほど、なるほど、
うん、俺はお金のためにやってきたわけじゃないよと、で息子のお前もそういう道を選ぶんだったらなるべくならお金のために生きるなよと、本当はそう言いたかったのかもしれないですよね。でただそういう言い方はしないでもお金ないよっていう言い方をして、ただそれがいいとも悪いとも言わないわけですよ。だから本当は儲からないよ、だからやんなさいということだったのかもしれないしね。それは父親の持ってた哲学ですよね。でもそれはなんか自然に僕は継いだ気もしますしね。それはなんかその父親のやり方を見ていてそうなったのかもしれないし、良かったなとは思っていますね。まあもちろんお金なんてもうあったらあっただけいいかもしれないんだけども、無駄にあってもしょうがないっていうふうにいつも思うんですよ。で、僕はやっぱお金使うよりはやっぱ命使う方が大事だなというふうにこう思うわけですよね。逆にお金使えなくてもなんか命使えることがあればそれでいいなっていう。ね、まあこういう話をねするとね、それあってね、手塚誠さんさん、そのいい暮らしで育ったからそういうふうに思うんでしょうってこう言われちゃうんだけど、父親もまあそうだったかもしれませんしね、やっぱりそのいい家に生まれて育って、その中で漫画やアニメを浴びるほど見たっていう少年時代があって、まあでもそれはそれであったとしても、結果であれだけの作品でね、世界中の人たちをこう感動させたりしてるという結果から考えたら、まあいいじゃないですか、ね、生まれ育ちがどうであろうとっていうね。
そうですね。
そこで得た哲学があった頃こそ、手塚治虫のあれだけの作品群にやっぱ結びついてるんだなっていうふうにやっぱ思いますよね。
偉大なる手塚治虫のことを語る喜び、苦悩というのは、その、息子を手塚誠としてはどんなものなんですか？
まあ、苦悩はあんまりないし、まあ、特に嬉しいと思ってるわけじゃないです。ただなんか、こういう話をね、すると皆さん、まあ、僕にとってはただのね、内輪の話なんだけども、なんか喜んでくれたり、へーって感心したりってことがあるんで、まあ、話すのは、人のとのコミュニケーションになるから楽しいですよね。ただ、まあ、苦悩ってわけじゃないけど、僕が手塚治虫本人ではないんで、この漫画本当はどうやって思いついたんですかとか言われてもですね、それ僕もなんかまた聞きの情報だったりもしますからね、多分こういうことでしょうとしか言えないんですけどね、時々ね、やっぱり一緒になっちゃう人もいるんですよ。いや、手塚誠さん、ジャングル大帝ってどうやって思いついたんですかって聞かれるんだけど、それは父親に聞かないとわかりませんね。
そうですか。
ただそういうふうに冷たくも言えませんからね、なんか自分なりに考えて多分こうでしょうっていうことは言いますけどね、真実かどうかわからないですよね。
なるほど。
その不安感はいつも話をしている中でありますよね。
そうですか。じゃあきっちりね、別人格なんだということを聞いてもね、自覚しなきゃいけないということですね。はい。今後、誠さんが、挑戦していきたいことというのはどんなことになってきますか？はい、
父親の仕事からちょっと外れての話ですけどね、
はい、
やっぱり僕は初心が映画っていうとこから始めて、ただ今ビジュアリストという形でそれ以外のいろいろな表現もやってはいますね。ただやっぱその初心はずっと忘れてないと思ってますしね、映画を作っていくということが自分に一番課せられたことなんだと、こう思い込んで生きるようにはしてるんですよ。で、まあ、映画の仕事始めてからも長いですし、まあ、そろそろ本腰を入れて、いろんな映画を生み出していかなきゃなと思っています。で、その中には、手塚治虫原作の映画もあっていいだろうとは思ってはいるんですね。で、それは、ある意味で父親のように、僕も自分の中で使い分けで、今回は手塚治虫的な手塚誠、今回はいやもう手塚誠ど真ん中、あるいはこれは、もっと、一般的な映画としての手塚誠みたいな、いろんな角度から作品を作っていけるといいなというふうに思ってますね。まあ、そういうのは自分の中での一つのチャレンジですね。
そうか。じゃあ本当にいろんなベクトルでチャレンジの方向があるだろうと、いうことですね。
はい、
そうね。その手塚治虫的なということで言うと、この秋ですかね、映画アストロボーイ、放題がアトムになる、
そうですね、はい、
いうことで、まあいわゆるハリウッド版鉄のアトムというような表現がされてますけども、
は
い、これも関わってらっしゃる
はい、これはまあ、ハリウッドにオフィスのある、CGI のプロダクションですね、うん、ですから全編CG の映画ですね、うん、最近 のディズニーの映画なんかもそうですけど、はい、同じような形で鉄腕アトムを CG にしましたという映画なんですけど、うんまあ、途中で、こんな形でやっていますということで、アトムの絵とかお話を見せられたんですけど、うんまあ、どうしても日本人として納得できないっていうのがやっぱり、ね、ありましてね、うんまあ、単純に息子だからっていうことだけじゃなくて、これは息子じゃなくてもこれはちょっと許せないんじゃないのっていうアトムになってまったんですよ、うん、でそれをもう向こうにちゃんとお話ししてですね、そこのキャラクターの形はちゃんとコンサルタントとして、監修させてくださいよということで、向こう の技術者や演出家と一緒にですね、その形をこう作っていってというところで、関わってますね。
なるほど、
うん、ただまあ向こうもやっぱりね、原作者っていうことをすごくこう尊重するっていうこともありますから、うん、そのキャラクター以外の部分でもなるべく意見を言ってくださいということで、うんうん、割とまあ率直に意見交換させていただいてるんですよ。
ほうほう、
うん、だからまあ、ハリウッドが勝手に作ったではない作品だと思うんですね、うんうん、ちゃんとこちら側の思いなり意見なりを伝えて、うんうんまあ、それで直せるところは直して作ってもらってるということですよね。
じゃあその最初はあれこれどうなのと思ってた感じだったけど、うん、かなりこう方向は修正されてきてる。
そうですね、うん、それとやっぱり今、まあ、一つには日本ブームってことがあって、うん、みんな日本ってものに注目してるという背景もあるんでしょうけど、ものすごく日本の文化とか、考え方っていうものを尊重しようとしているなという印象がやっぱありましたね、
う
んうんうん、だから例えばどうしても日本人と欧米人だと生活も違うし習慣も違うで、そういうのが映画の内容にやっぱ反映していくんですね。でここは日本だとこういうふうに考えないよっていうところでも、うんまあ、一応向こうはいやでもアメリカでは普通こうだよっていうことを言ってくるんですけど、うん、そこはやっぱり文化が違うんですよねって話をこうちゃんと話し合えるんですね。
なるほどなるほど、
うん、で話し合って、でもこの映画最終的に日本でも上映しますよねと、うん、で日本人が見た時にここがおかしかったら日本人はやっぱりそれに不快感を覚えますよというような話をする、うん、それによって相手もそうですね確かにそうですねと、日本でもこれは受けなきゃいけないんですよと、
うん、
じゃあその、間を取るというと変なんですけどね、うんうんうん、どこまで歩み寄ってそれが作れるのか
と。なるほどなるほど、
うん、いうような話し合いをね結構何度かしましたね。
ほうほう、じゃあかなり建設的な形でこう話をする。
そうです、うん、だから単純に違うから変えろとか、うんうん、いやここは変えられないとかっていうそんな感じではなくて、うんうん、どうすればそれが解決できるかということを時間かけて話しながらやってますね、
うんうんうん、もう双方にとって納得ができるであろうというところにあるその新しいアトム像が見られるかもしれないですね、
うん、ですからこれは本当に日本と、まあ、僕も一応日本の映画人だと思ってるんですけど、その日本側の映画人とハリウッド側が一緒に考えながら作ったという初めての CG の映画になるんじゃないかという気がしますね、
う
ん、
なるほどね、う
ん、
そうか、じゃあこれはいよいよ、ね、仕上がりが楽しみだなという感じ。
そうですね、うんまあ、お互いにとって新しい挑戦だと思うんですよ、うんうんうん、ハリウッド映画ってやっぱり向こうがね考えたやつを日本にドーンとぶつけてきて、うん、みんながそれがすごいって言ってるって時代もあったし、
はい、
また逆に日本のアニメがそのままアメリカに渡ってみんながこれいいねクールだって言ってるっていう、うんまあ、最近の傾向っていうのもあったんだけど、これはそうじゃなくて両方の意見で作ってる映画ということですね、
うんうんうんうん、じゃあ、まあ、新たな、ね、こう段階に入ってきてるのかなっていう感じもしますね。
そうですね、
公開がこの秋ぐらいの、
はい、10月に日本でも上映されると思います、はい、
あ、そうですか、じゃあねアトム、はい、そのものズバリの名前ですけど、はい、ぜひ楽しみにしたいと思います。さあ最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、
はい、
これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、
はいはい、うん、先生ね、だこれを手塚治虫と言っちゃうとあまりにも当たり前すぎてね、もう先生じゃなくて本当の親ですからね、うん、似た意味でやっぱこの人に会えてよかったと、それはもう1回だけなん、1回と言いますか1つの機会だけだったんですけども、黒澤明監督で、もちろん世界にも名だたる巨匠ですし、はい、もう日本映画の中心的な存在だった人ですよね、うん、で非常に幸いなことに僕は晩年の作品でそのメイキングビデオを作るという仕事を与えられまして、
はいはい、
ひと夏黒澤監督の撮影現場で過ごしたんですね、うん、その間にインタビューをさせていただいたり個人的にお話しする機会もあったし、いやでも僕は子供の頃から映画作りに憧れて、まあ、いつかは映画監督になるんだなんて思って、ただ独学で学生の時から映画作り始めて、なんとなく映画監督だみたいな感じになってきたんですけどね、 本当に映画監督っていう人は知らなかったわけですよ。誰かの助監督に就いたわけでもありませんしね、うんうんうん、ところがやっぱ黒澤明監督のその仕事ぶり人柄見てると、あ、これこそ映画監督なんだと、僕がそれまで知っていたどんな映画監督よりもこの人の方が真実に近い映画監督だって大変なんですけど、それは多分あの普通に漫画を読んでたね若い人が手塚治虫の漫画に行き着いてこれこそ漫画だっていうのと同じ感覚だと思うんですね。でもちろん黒沢監督の映画見てすごい好きだったし、あの勉強にはなってたんですけど、やっぱりご本人会うと、いや、 やっぱ全然違う、あ、こういうことが監督のするべきことなんだなっていうことはとても勉強にもなったし、また改めてまあ尊敬したという意味では、やっぱもうこの先何年僕が映画作っていようと、その先生は黒沢さんなんだろうなと。
なるほどね、うん、そうですか。
例えばね、映画監督さんって普通何やんですかって用意したとしか言わないよみたいな思ってる人もいいんですけど、はいはい、黒沢監督は現場にいらっしゃるとカメラの横にディレクターがあってですね、どんな炎天下でもそこにお座りになったら、撮影がもちろんあの終わるまでそこ動かないですね、ほとんど。どういうことかっていうと、あの照明の準備をしたりいろんなものを準備したりしてる間って時間かかるんですよ。そうすると下手すると2時間3時間って準備の時間かかるんですけどね、普通の監督さんなんてその間のお茶飲んだり雑談したりしてるわけなんですよ。ところがね、黒沢監督カメラの横から離れないで、一瞬でもね、あの気を緩めずにね、これから映すという場所をじーっと見てるんですね。何気ないその農家の庭先みたいなものをじーっと見てね、1時間ぐらいそれを見た時に急にスタッフを呼んでね、あのずっと向こうに転がってる石ころがあるけど、あの石ころってあれわざと置いたの、それとも元から転がってたのっていうようなことを聞くんですね。で、いや監督あれはスタッフが置きましたっつったら、置き方が不自然じゃないのとか言うわけですよ。ね、お芝居がどうのとかじゃないんですよね、石ころ一つなんですよ。そういうことを随分ね、あの僕は目の当たりにしてね、やっぱり考えてみれば映画って切り取ってそれが映像になって、その時にお客さんどこ見てるか分かんないわけですよね。もしかしたらその転がってる石に目がいっちゃうお客さんもいるかもしれないけど、そこであの石ころが不自然だって思った瞬間に冷めちゃいますよね。そういうことがあっちゃいけないと、万全を期して映像を作んなきゃいけないんだということをね、ものすごく真剣にやってらっしゃるわけですよ。でもちろん俳優さんに対してもね、厳しい方でいろんなことを言って、その全部勉強になりましたけどね。でもその俳優だけじゃなくてね、そういう石ころ一つだってあのおろそかにしないという、それはでも別の意味での愛情だなっていうふうに感じたんですね。その映画、これから自分が作り上げる映画っていうものに対してどれほど自分が真剣に命かけてやってんのかという、それが映画作りだし、これが映画監督としてしなきゃいけないことなんだなと、その誰よりもサボってちゃいけないんだということなんですね。
そうなんだ。
だから皆さん多分勘違いされるんですよ。巨匠になるとね、ただ椅子に座って偉そうにしてね、お茶がなんか飲んでるだけとか思うんだけど、ね、そうじゃないんですよね、本当は。
そうか、誰よりも一番仕事してる
んです。でもちろんうちの父親もそうでしたし、ね、アシスタント何人使ってようと誰よりも仕事で働いてるのは父親だし、一番休まず働いてるのは父親だったわけですからね。それを映画っていうところでやっぱり教えてくれたのは黒沢さんでしたね。
一番の本物は一番仕事する人なんだな。
そうですね、
ということなわけですね。ラジオ版学問のすすめ、本日はフューチャリストの手塚誠さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、フューチャリストの手塚誠さんをお迎えしてお送りしました。いや、手塚誠さん、手塚治虫さんには私はもちろん直接お会いしたことはないんですけれども、おそらくこういうお人柄だったんだろうなという、優しい口調、そして優しい目元、やっぱり優しい天才の DNA を確実に受け継いでらっしゃる、そんな方ですね。今後のビジュアリストとしての活動もぜひ注目していきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。